鳴門市議会だよりナンバー90発行鳴門市議会編集議会広報委員会発刊2015年平成21年3月1日ボートレース鳴門が生まれ変わります。全国一コンパクトな施設へ、ボートレース鳴門新スタンド完成予想図の図が載っております。平成26年第4回定例会の提出議案と議決結果、議案第73号平成25年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第74号平成25年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第75号平成25年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第76号平成25年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第77号平成25年度鳴門市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第78号平成25年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第79号平成25年度鳴門市産業団地開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第80号平成25年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第81号平成25年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第82号平成25年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第83号平成25年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第84号平成25年度鳴門市水道事業会計決算の認定について、議案第85号平成25年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定についてはいずれも認定しました。議案第86号平成25年度鳴門市水道事業会計未処分利益剰余金の処分については原案可決しました。議案第87号専決処分の承認について、平成26年度鳴門市一般会計補正予算第3号は承認しました。議案第88号平成26年度鳴門市一般会計補正予算第4号議案第89号平成26年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第2号議案第90号鳴門市自転車等放置防止条例の制定について、議案第91号時代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第92号鳴門市婦人会館に関わる指定管理者の指定について、議案第93号 鳴門市体操場に関わる指定管理者の指定についてはいずれも原案可決しました。議案第94号、鳴門市ドイツ館及び鳴門市香川豊彦記念館に関わる指定管理者の指定については可決しました。議案第95号、鳴門市文化会館に関わる指定管理者の指定について、議案第96号、鳴門市観光情報センターに関わる指定管理者の指定について、議案第97号、鳴門市老人福祉センター及び鳴門市勤労青少年ホームに関わる指定管理者の指定について、議案第98号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市デジタル防災行政無線同方形施設整備工事、議案第99号、市長の給料の特例に関する条例の制定について、議案第100号、鳴門市職員所給与条例の一部改正について、議案第101号、鳴門市国民健康保険条例の一部改正についてはいずれも原案可決しました。い第3号、市は言語法仮称の制定を求める意見書、い第4号、政府による過剰米処理等を求める意見書、い第5号、地方公共団体金融機構納付金制度の廃止に関する意見書はいずれも原案可決しました。報告第13号、専決処分について損害賠償の額の決定は報告されました。許可第1号、鳴門市議会議長の辞職許可について、許可第2号、鳴門市議会副議長の辞職許可について、許可第3号、議長の常任委員会委員の辞任についてはいずれも許可しました。同意第5号、監査委員の選任については同意しました。選第3号、鳴門市議会議長の選挙についておよび選第4号、鳴門市議会副議長の選挙についてはいずれも選挙しました。請願の処理、請願第7号、市は言語法仮称の制定を求める請願書及び請願第8号、政府による過剰米処理等を求める請願書については採択しました。また請願第5号、消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願書、請願第9号、安全安心の医療介護の実現と夜勤改善大幅増員を求める請願書、請願第10号、介護従事者の処遇改善を求める請願書、請願第11号、国による乳幼児義務教育就学前児童医療費無料制度の創設を求める意見書に関する請願書、請願第12号、国民健康保険療養費国庫負担金の調整減額廃止を求める意見書に関する請願書の5件については、各委員会の審査において継続審査となりました。平成27年第1回定例会で再度審査を行う予定です。代表質問、会派ふるさと金井勝則、市長の政治姿勢について、問い、2期目1年終了後の市長の自己評価は、答え、各施策の実現を通して市民満足度の向上にスピード感を持って取り組み、 少しずつ各分野で成果が出てきたと考えています。問い、鳴門市での公共施設等総合管理計画の策定を見据えて、財政健全化にどのように取り組んでいくのか。答え、平成27年度から2カ年で固定資産台帳を整備するとともに、公共施設等総合管理計画の策定を進め、施設の更新、統廃合、長寿命化など、公共施設の適切な管理を行い、中長期的な財政運営の健全化に努めていきたいと考えています。教育行政について、問い、鳴門市の新教育委員会制度における総合教育会議の運営は、答え、審議する内容が他部局に関わることから、市長部局である企画総務部内に、総合教育会議を設置することを基本に検討しており、具体的な担当課については、来年度の本市の組織・機構の中でお示しします。問い、学校給食費の公会計化の実施を行っては、答え、新学校給食センターの稼働に向け、より適切な給食費の管理方法について、調査・研究を行いたいと考えています。問い、平成27年4月より、北灘東・西小学校及び北灘西幼稚園が休校・休園し、秋の上小学校及び秋の上幼稚園に通うことになるが、スクールバスでの登校・登園や、友人関係などの不安払拭に向けての配慮は、答え、友人関係などの不安を取り除くための取り組みとして、園児・児童の交流事業に取り組むとともに、保護者に対してはスクールバスについての意見交換会を開催しています。その他、PTA 協議会を設置して、PTA の組織活動への共通理解を図っていきます。代表質問。会派創新クラブ、大石美智子。人口減対策について。問い、日本創生会議による本市の人口推計は、2010年から30年間で総人口61,513人から、約43,000人になるとされている。人口減少という大きな問題と、その対策としての地方版総合戦略について市長の考えは、答え、本市の人口はこの10年間で約4000人減少しており、健康寿命の延伸対策、また子供を産み育てやすい環境、働きやすく住みやすい環境を整える必要があることから、各事業を推進するとともに、本市のイメージアップ事業も行っていきます。また、現状では交付金等の制度が活用できなくなる可能性もあるため、地方版総合戦略として計画を策定し、本市版の地方創生を図ります。外国語教育について、問い、外国語教育における本市の状況、研究開発学校の指定校以外の市内すべての小中学校への活動の展開について、答え、本市はグローバル人材の育成に向け、世界に羽ばたく鳴門の子ども育成プランを平成25年に策定し、中学生の英語検定受験料の補助等の新規事業も含め、早崎・里浦の両小学校と第二中学校は、文部科学省の指定を受け、英語教育の研究開発学校としての取り組みをスタートしました。その成果や課題を市内の他の小中学校へも広めていけるよう、小学校から高校までの縦のつながりを意識した実践研究も進めています。代表質問。会派志。 藤田茂雄、市長の政治姿勢について、問い、会派志は市民の目線に立って、市民、行政、議会で5つの課題について考え、研鑽してきた。1、防災対策の推進。2、観光文化の振興。3、福祉教育の充実。4、地場産業及び中小企業の振興。そして今回は5つ目の環境行政と再生エネルギーの積極的推進について質問する。本市はどこにいても緑豊かな阿山山脈が見え、市の南端には豊かな水をたたえた旧吉野川が紀伊水道に注ぎ込んでいる。この水は鳴門市民の飲料水や農業用水に使われ、重要な役割を果たしているが、鳴門市内の河川や水路の水質の現状は、またその結果をどう分析しているか。答え、住宅の少ない地域の河川の水質は良好で、人口の多い地域ほど水質汚濁が進んでいる状況です。その原因は生活排水であるため、合併処理浄化槽の普及に努めるとともに、公共下水道事業に着手し、河川管理者の県と連携して改善に努めています。問い、他の自治体ではバイオマスなど再生可能エネルギーの導入に積極的に取り組み始めたところもあると聞くが、鳴門市ではこうした問題にどう取り組んできたのか。答え、本市は日照時間が長いため、公共施設の屋上への太陽光発電施設の整備を進めていますが、年間降水量が少なく、バイオマスの資源が乏しいことから、水力・バイオマスの活用は難しいと考えます。今後は風力発電施設の導入も検討する必要があると考えており、再生可能エネルギー導入に関する課題の抽出や導入を円滑にするため、計画策定に取り組んでいます。代表質問、会派有志会、橋本邦勝。市長の政治姿勢について、問い、地方自治体の財政の弾力性を示す経常収支比率が本市は平成25年度で 94.1% と県内で最も財政事情が悪いとされているが、その原因と現在までの財政状況をどう分析し改善に努めているのか。答え、歳入では市税収入が約2億円減少し、歳出では他会計繰出金の計上一般財源所要額が約1億円増加したほか、県内他市町村の平均値と比較して人件費、交際費の割合が高いことが原因と考えています。今後の財政運営においては、アウトソーシングのさらなる推進や事務事業の一層の見直しを行い、さらに人件費の抑制を図るとともに、新たな財源確保、有利な交付金等の活用、交際費の将来負担見込みを想定した適切な施策発行に努めたいと考えています。問い、事業費の不当支出や公金の着服などがある中で、職員の業務における公金の扱いや処理の仕方、チェック体制の改善にどのように取り組むのか。答え、今後は全庁的な検討組織を立ち上げ、事務執行上のセルフチェックシートやマニュアルの整備、公金外現金の事務処理方法のルール化、内部チェック体制の強化などを図るとともに、日頃から業務を遂行する上で、必ず遵守すべき事項等を示したコンプライアンス指針の策定、研修機会の充実により、職員の意識改革に努めたいと考えています。代表質問、会派、公明党鳴門市議団、松浦富子。超高齢化対策について、問い、 本市における認知症の高齢者の徘徊予防と対策について。答え、認知症サポーター養成講座を継続的に開催して認知症サポーターを増やしていきます。また地域学校での理解を深め広げるため、地域住民や金融機関、企業等のほか、学童期より認知症の理解に向けた学習の機会を設け、地域で見守り支える人を増やす取り組みとして、平成26年9月より市内の小中学校でも講座を実施しています。問い、認知症予防につながる軽度認知障害の早期発見についての本市の取り組みは。答え、新たな取り組みとして平成27年度より認知症初期集中支援チームの設置を検討しています。これは認知症の専門員をはじめ、認知症に関する複数の専門職がチームとなり、認知症が疑われる方やその家族への訪問により、受診勧奨や本人家族へのサポートを初期段階で集中的に行い、地域で自立した生活ができるよう支援を行うものです。問い、生活困窮者自立支援法の成立を受け、各自治体に義務付けられた生活困窮者の相談支援窓口について本市はどこに設置する予定か。答え、現時点では福祉事務所内に設置したいと考えています。ヘルプカードについて。問い、一見障害者とはわからない人が周囲に自己の障害への理解や災害時等における援助を求めるツールとして有効なヘルプカードの導入について。答え、効果や課題などについて、ヘルプカードを導入している自治体の例を参考としながら、障害福祉関係機関で構成する鳴門市自立支援協議会で協議するとともに、障害者団体や家族会等の意見交換会などを通じて導入に向けて検討したいと考えています。個人質問。野田清幸。福祉行政について。問い、鳴門市では市民の健康育成の施策にどのように取り組んでいるのか。答え、生活習慣病予防のための運動や食事に関する教室や、糖尿病及び糖尿病予備軍の方々を中心とするスロージョギング教室を開催する一方、運動だけでなく食事、栄養面にも目を向け、食生活改善推進員の養成育成、親子の食育教室、ヘルシークッキング教室、農協や漁業の協力による食のワークショップ事業なども実施しています。雇用の創出について。問い、鳴門市では雇用の場の創出にどのように取り組み、またコールセンター誘致についてどう考えているのか。答え、地元企業による雇用の拡大という面から、エコノミックガーデニングの手法を取り入れた施策を実施しています。今後は情報やネットワークを活かし、立地企業とのマッチングを図ることで、企業誘致の促進、市内企業の増設、また移転ニーズにも対応していきたいと考えています。コールセンターについては、短期間に多くの雇用が見込めることから、地方都市における雇用の場として非常に有効な業態と認識しており、今後も誘致に向け情報収集を継続していきます。個人質問。三つ義弘。世界遺産化について。問い、鳴門市が観光都市として日本また世界にアピールする中で、世界一の渦潮は鳴門市民の最高の誇りである。平成10年3月に鳴門海峡を世界の自然遺産にする会が発足して以来、今世界遺産化に向けての機運が高まっているが、鳴門市の取り組みは。答え、 平成25年9月に鳴門市と南淡路市の行政、観光協会、商工会議所等による鳴門海峡の渦潮世界遺産化推進交流会を開催。また平成26年7月には鳴門市で鳴門海峡の渦潮を世界遺産にする会、さらに同年12月には徳島兵庫両県で推進協議会が発足するなど、世界遺産化に向けて積極的に取り組みたいと考えています。問い、四国88カ所霊場は時代を超え今に伝えられてきた信仰の場であり、開創1200年となる今年、四国4県の霊場では記念行事を開催し、美術館では国宝や重要文化財等を公開するなど、世界遺産化に向けての機運が高まっているが、鳴門市や県の取り組みは。答え、巡礼者の受け入れ体制の整備を進め、今後も県や他の市町村と連携し、世界遺産登録に向け取り組みたいと考えています。施設改善について、問い、県外の方から高速道路の標識名、鳴門インターと鳴門北インターが分かりにくいと言われるため、鳴門北インターを鳴門渦潮インターなどに名称変更できないのか。答え、道路管理者に対して市も積極的に働きかけてきましたが、特別な場合でない限りなかなか困難です。問い、観光客や巡礼者にとって分かりやすい道路標識や観光案内看板の設置が不十分ではないか。答え、歩行者を対象とした表示や小規模な観光施設、名称などの案内看板については十分でないと考えており、初めて訪れる方にも分かりやすい表記を目指しています。個人質問、浜聖光。阿波藍の伝承と発展について、問い、藍染めは阿波文化の象徴であり、本市としても阿波藍の伝承と発展のため、発表の場も含めた活動拠点が必要であり、観光及び社会の発展にもつながる大切な取り組みと考えるが、答え、本市では共栄鳴門駅前店の協力を得て、文化展やチャリティー展、支店を開催し、藍染め愛好者にも参加していただいています。その他、本庁舎2階の市民ギャラリーにて、文化団体の作品を展示し、それらをテレビナルトで紹介しています。今後は藍染めを含む様々な文化活動において、市が所有する施設等の有効利用や、体験施設等について、広い情報発信に向けた方策を検討します。地域おこし協力隊について、問い、地域おこし協力隊は過疎地の地方自治体が都市部の若者を募集して地域おこし活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支援に従事してもらい、若者の定住、定着を図りながら地域活性化に貢献する制度であり、全国的に広がっているが、本市としての取り組みは。答え、地域おこし協力隊制度の導入は、地域活性化、移住、定住促進の意味からも、有効な事業と捉えています。導入するには、受け入れる地域の現状と課題を地元住民が認識し、地域おこし協力隊員と共に頑張る姿勢が必要です。また、隊員として地域に移り住む方は、得意分野を地域の特性に生かせる最適な人選が重要です。これらの課題を解決し、実施に向けて前向きに検討していきます。個人質問、山根岩尾。教育行政について、問い、平成27年度から本格実施となる夏季休業日短縮の取り組みについて、答え、夏季休業日の短縮を予定している他の自治体とも連携しながら、短縮期間に各種大会や研修会の開催が重ならないよう、関係機関に日程調整を要望し、 課題の解決に取り組みます。また期間中は教科学習を主とすることについては、学校の状況や学年により柔軟に対応し、生徒にとってより充実した期間となるよう取り組んでいきます。問い、本市における中高一貫教育校の設置について。答え、これまでは県が中心となって進めてきた取り組みであり、市単独での実施が困難なこと、また今後さらに人口減少が見込まれる中、中高一貫教育校を新たに設置した場合、将来的に本市の中等教育にどのような影響があるのかを慎重に見極める必要があると考えます。しかしながら、教育は本市の未来を担う人づくりの基礎となるものであり、教育の町鳴門として特色ある教育を推進することは、魅力ある町づくりにつながることから、今後教育のさまざまなあり方について研究します。人が集まる町づくりについて。問い、鳴門駅周辺の整備について。答え、国の交付金などを活用し、駅周辺のバリアフリー化を図るため、国道側から駅の北側を回り、共栄側の交番横につながる歩行者と自転車のための専用道路の整備について JR と協議を進めています。さらにバスロータリーの上屋や植栽、駐輪場の整備、交番などへの案内標識の設置など、周辺整備も行うことで利用者の利便性と回遊性を向上できる事業となるよう努めていきます。個人質問。宅川康二、人口減対策について。問い、人口減対策としての企業誘致への取り組みについて。答え、本市では平成25年度より民間の有給資産と実地希望企業とのマッチング推進へ方針をシフトし、まず市内金融機関との企業誘致連携協定を締結しました。また平成26年度には企業の有給資産の調査を行うとともに、国道11号線周辺の土地で企業立地が可能な候補地の抽出のため、企業用地確保調査を実施し、さらに公益社団法人徳島県宅地建物取引業協会と土地建物情報の提供に関する協定を締結しました。環境行政について。問い、放置空き家対策及び私有墓地の管理について。答え、空き家を撤去し更地にすると、住宅用地の課税標準額の特例措置が受けられなくなり、固定資産税額が高くなることが空き家増加の一因と言われています。そのため、自治体が治安や防災面から荒廃し危険な空き家と判断した建物は、軽減の対象から外して所有者に早期の撤去を促すとともに、所有者が自ら取り壊して更地に戻した場合に一定期間軽減することも検討しており、今後も適切に対応できるようにしたいと考えています。私有墓地の管理については、管理者である地域住民の方の高齢化も進む中で、地域の実情に応じた体制づくりを地域と協議しながら進めていきたいと考えています。福祉行政について。問い、放課後児童クラブの今後における取り組みについて。答え、各児童クラブで来年度の利用希望者の把握に努めていますが、来年度も小学校4年から6年生の児童を受け入れられないクラブもあると見込まれています。アンケート調査では高学年の利用について継続的なニーズがあると考えられるため、希望に応えるための施設整備が必要と認識しており、児童の安全面を最優先に考慮し取り組みます。個人質問。上田浩二、介護保険制度について。問い、 改正された介護保険制度自体は、平成27年4月からのスタートだが、鳴門市の新総合事業への移行はいつになるのか。答え、介護予防日常生活支援総合事業、いわゆる新総合事業については、今後、現在提供されているサービス内容の分析、新総合事業におけるサービスの内容や基準単価の設定、提供自体の確保、介護予防事業の新総合事業への移行に向けた実施内容の検討などの準備作業を進め、平成28年4月をめどに開始したいと考えています。問い、平成27年度から平成29年度の介護保険料の基準額は、答え、現行の4800円からの上昇は避けられない状況と考えていますが、国の制度改正による軽減や所得段階の追加により、低所得者についてはなるべく負担がかからないよう調整していきたいと考えています。学校教育について、問い、電子黒板を導入するにあたって、保護者や指導者からの意見集約を行ったのか。答え、導入についてアンケートのような形での意見集約は行っていませんが、指導者からは視覚的、聴覚的にも分かりやすい説明ができる。また、一校に一台の整備では、さらなる活用は難しいなどの意見がありました。今後さらに研修を重ね、より効果的、効率的な活用方法について、指導者間の共通理解を図っていきます。また、保護者に関しては、事業参観や PTA 総会などで意見を聞き、今後に反映させていきたいと考えています。個人質問。東谷慎治。公設地方卸売市場の改善について。問い。公設地方卸売市場について、条例に定められている運営審議会の他に、推進協議会があり、責任の所在が分かりづらくなっていることが、改革の進まない原因ではないか、今後の活性化に対する取り組みについてどのように考えるのか。答え、市場の活性化については、推進協議会で協議を重ねており、朝一や夕一、市場祭りなどのイベントを継続して開催するほか、流通の拠点として、生鮮食料品を安定的に供給するため、引き続き生産者に働きかけ、集荷量の確保に努めることで活性化を進めていきます。TPP への対応について、問い、政府の進める TPP 参加に対応するため、本市農産物のさらなるブランド化と販路拡大が求められる。6次産業化に向けて加工品のブランド化を進めていけば利益を上げることも可能ではないか。答え、現在のブランド品目は農協等が中心となり、全国各地の卸売市場やバイヤーへの優位販売が続けられていますが、近年輸入農水産物の増加や国内での産地間競争が激化しており、販売単価の伸び悩みなど、生産者は厳しい状況にあります。6次産業化に関しては、現在市内で3件の事業が認定されています。今後は本市農業の優位性を踏まえた上で、生産者の直接の利益向上につながる輸出等も視野に入れた、販路の拡大や新たな付加価値を創出する取り組みを研究していきたいと考えています。個人質問、川田達治。広域連携について、問い、鳴門市の行財政改革として行政サービスの広域連携を進めるべきと考えるが、その取り組みについて、答え、本市の厳しい財政事情の中、行政コストの削減や多様化する市民ニーズ、広域的課題への対応が求められており、 広域連携の推進は有効な手段であるため、国の制度改正や県、他市町村の動向、連携可能な事業を含め、その実現に向け積極的に取り組みたいと考えています。高齢者の市民共同推進について、問い、新たな地域社会の担い手として高齢者の参加を促進するため独自の支援策を実施すべきと考えるが、その取り組みについて、答え、市の市民共同推進活動において、地域自治の大きな支えとなっている高齢者のさらなる活躍は不可欠です。生きがいや生活の張りを求めて、地域社会でさまざまな活動を始めようとする人のための地域デビュー応援窓口を設置し、活動支援や交流の機会など、高齢者のまちづくり活動への参画を積極的に支援するとともに、そのための新たな補助制度の創設も検討したいと考えています。環境政策について、問い、空き家等の樹木の管理が不十分で改善が見込めない場合、土地の所有者に代わり選定できる新たな条例制定について、答え、平成26年11月、空き家等対策の推進に関する特別措置法が公布されましたが、この法律は建物の建っていない空き地には適用されないため、関係部署と今後引き続き協議をしながら、実効性のある方策について検討していきます。平成27年第1回臨時会の主な審査状況、提出議案、議決結果。条例では第一順位の候補者が議会で否決された場合、鳴門市指定管理者制度運用ガイドラインに基づいて第二順位の候補者を選定することになりますが、今回は第二、第三順位の候補者が同点だったため、1位の評価を獲得した項目数が最も多かった一般社団法人鳴門市渦潮観光協会を指定管理者とする議案について審議されました。質疑。第一順位の候補者が議会で否決された理由の一つとして、来館者数の減少が挙げられていたが、選定委員会の会議録の中には鳴門市渦潮観光協会の来館者数の減少への対応力について議論されていない。回答。選定委員から、ドイツ館の集客に関しては、常設展示部門がメインになると思うが、そこについては市の直営であり、来館者数の減少の原因を指定管理者だけに求めるのはいかがなものかなどの意見があり、市としては次の指定管理者のノウハウを活用し、来館者数が増加することを期待している。意見。問題を抱えている指定管理者については常に指導しておくべきであり、選定される指定管理者についても単年度のチェックを行い、引き続き指導を行うべき。議案第1号。鳴門市ドイツ館及び鳴門市香川豊彦記念館に関わる指定管理者の指定について原案可決しました。平成27年度第2回臨時会の提出議案と議決結果。議案第2号。平成26年度鳴門市一般会計補正予算第5号は原案可決しました。また諮問第1号、鳴門市名誉市民の称号の授与については同意しました。新しい議会構成。常任委員会とは、議案などを専門的・能率的に審査するため、本会議の予備的審査機関として条例により設置されるものです。現在、鳴門市では4つの常任委員会を設置し、条例の制定や改廃、予算案などの議案や住民等から提出された請願などの審査、所管分野の事務についての調査を行っています。また、議会の運営について協議する議会運営委員会は、 議会広報に関わる基本的な事項について協議する議会広報委員会が設置されているほか、特に審査が必要とされる案件がある場合には、特別委員会が設置されます。総務文教委員会、企画総務部、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員事務局などを担当しています。委員長、三津義博、副委員長、松浦富子、委員、東正則、川田達治、塩崎照近、橋本国勝、東谷慎治、生活福祉委員会、市民環境部、健康福祉部を担当しています。委員長、上田浩二、副委員長、金井勝則、委員、秋岡義郎、畠山俊作、浜聖子、谷崎徹、高川康二、産業建設委員会、経済建設部、企業局、農業委員会を担当しています。委員長、林克義、副委員長、平塚康二、委員、大石道子、佐藤絹子、野田清幸、宮崎光明、山根岩尾、予算決算委員会、市の予算決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長、東谷慎治、副委員長、畠山俊作。委員は議長を除くすべての議員。議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程事項、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について協議・意見調整を図るための常設機関です。委員長谷崎徹、副委員長東正則、委員佐藤絹子、野田清幸、林克義、松浦富子、三津義博、宮崎光明。議会広報委員会、議会広報番組や議会だよりなど議会からの情報発信に関する事項について協議するための常設機関です。委員長東正則、副委員長松浦富子、委員上田浩二、大石道子、金井勝則、野田清幸、畠山俊作、山根岩尾。次の定例会の開催予定。平成27年第1回定例会は、2月18日から3月17日までの28日間の予定です。2月18日水曜、第1回定例会開会、予算決算委員会議案説明。19日木曜、一般質問通告締め切り。24日火曜、一般質問、会派代表質問。25日水曜、一般質問、個人質問、議会運営委員会。26日木曜、一般質問、個人質問、予算決算委員会、議案説明。27日金曜、総務文教委員会。3月2日月曜、生活福祉委員会。3日火曜、産業建設委員会。4日水曜、予算決算委員会第一分科会。5日木曜、予算決算委員会第二分科会。6日金曜、予算決算委員会第三分科会。9日月曜、特別質疑、普通質疑通告締め切り、議会運営委員会。10日火曜、議会運営委員会特別委員会。12日木曜、予算決算委員会全体質疑。13日金曜、予算決算委員会主査報告採決。16日月曜、議会運営委員会 全員協議会議会運営委員会17日火曜第1回定例会閉会議案採決。平成27年第2回臨時会における諮問の内容。平成26年11月28日に逝去された大塚明彦氏、大塚ホールディングス株式会社代表取締役会長のご功績をたたえ、全会一致で名誉市民の称号を授与することに同意しました。私たちが新しい議長、副議長、議会選出監査委員です。平成26年第4回定例会最終日の12月19日に、議長、副議長の選挙及び議会選出監査委員の選任が行われ、次の3名が選ばれました。また、新しい議長のもと委員会構成も変更されました。議長、藤田茂雄。全員野球で頑張ります。副議長、宅川康司。日々努力。監査委員、大石道子。女性目線を市政に反映させます。市民の広場。鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メール等でお寄せください。募集中。1. 議会だより紙面について、感想、ご要望など。2. 議会の仕組みや専門用語についての疑問。様式は問いませんが、300字以内でお願いします。3. 鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真。カラープリントで鳴門市に関するものは、できれば季節感のあるものでお願いします。内容等についてお問い合わせいただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をご明記ください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますので、ご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は紙面に掲載する際、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますので、ご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜朝東浜170番地、電話 088-684-1234、ファックス088-684-0814、ホームメールアドレス gikai@city.naruto.lg.jp、 市民の皆さんのご応募をお待ちしております。担当は三木かな子でした。以上で、広報鳴門2015年3月号と、鳴門市議会だより、ナンバー90を終わります。音訳は、声の広報制作グループ、浜坊でした。皆様、お元気でお過ごしください。